こんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員のしげもとまもるでございます。
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1月9日ですね。夕方4時始まりました、
ね、お正月も終わって、
終わったけども、ね、
もう一段落かと思いきや、
いや、
はい、エベスさんです。
エベスさん、
はい、エベスさん
賑やかですね。
はい、もうたくさんの人ですよ。
屋台もようさん出て、
そうです、そうです、もう本当にね、お正月の続き、
ね、すれ違うのも大変なぐらい、
もういっぱいですよ。
大和王子、
大和王子、
はい、ね、今日も賑やか、
賑やかです。今日
よい恵比寿、
よい宮ね、
よい宮ですよね、
はい、そうです、そうです、
はい、
もう最高潮ちゃいますか。
京都らしいね、もう本当風物詩の一つですよね。
そうですね、あの安川神社にも恵比寿社があるし、粟田さんも恵比寿社あるから、うん、もうあのその社あるとこはみんなやってますね、う
ん、みんな福を追い求めて、
そうですね、
ね、参拝に駆けつけ、
まあ、お道も大変混むだろうし、うん、ね、その辺は気をつけてっていうこと、
ね、そうですね、
はい、思いますが、寒いですが、うん、ぜひぜひ皆さんね、うん、いろんなとこで福を、
そうですね、
はい、もらってきてください。
福たくさん欲しいですね。
欲しいですね、
はい。さて今年も1月始まってもうそろそろこうお仕事モードに、
そうですね、切り替えないとね、
切り替えてということなんですけども、まあ私も今年はですね、あの去年に引き続いて、あの国会でも頑張ってまいりたいというふうに思いますが、あの去年の厚生労働委員会で、あの一般質疑させていただいた、あの産後ケア、で赤ちゃんを産んだ後のお母さんと、そしてその赤ちゃんのケアをいかに充実させることが大事であるかということを国会で質問させていただきましたし、また東京都の世田谷区が日本助産師会に運営委託して開かれている産後ケアセンターっていうのも見に行ってきましたしね、あるいはその分娩もできるですね、助産院というところにも行ってきましたし、ずっとその後も産み育てやすい環境づくりの取り組みの一つとして産後ケアは充実させるべきだというふうで、いうふうに思って今頑張っているところなんですけどね、昨年の臨時国会の本当に最後の最後にですね、この産後ケア事業を充実させるための法律がですね、野党さんから提出されましてね、今あの国会用語でいうところの、まあ吊るされてる、こう吊るされてるというのは、まあ、国会に上程されてまだ審議がされていないという状況を吊るしというんですけど、吊るしの状態になっててですね、まあ、これを、まあ、私重本守もね、応援していきたいなと思ってます。
もうそれを進めて、うん、ちょっとまあ何ですか、議題に、
うん、
そうそうそうそう、する機会をね、
そう審議していただけたらええなと思ってるんですけどね、あの国会っていうところはですね、法案によっては、
はい、
全会派、
はいはい、
一致団結して全会一致で通す法案も結構あるんですよね、目玉法案なんかは対決法案として、いや審議拒否があったりね、もういろんなことが起きるんですけども、年間ね70本80本90本と、
はい、
通していく法案の中には与野党のその会派の壁を越えて、手を取り合ってやっていこうという法案もあって、僕はその産後ケアの法律については、はい、まあ、できるだけそういう法案になればいいなというふうに思っております。
はいはい、
うん、
産後ケアってこう一言で言う、
あのね、最近ね、
どれぐらいまでが産
後、4ヶ月、
あ4ヶ月ぐらい、
うん、赤ちゃん産まって4ヶ月までがその産後ケアセンターで大体受け入れられるんですけども、最近ほら核家族も進んで兄弟の数も少ないと、それで小さい頃から子育てというものが生活の中にない方が大人になって結婚されて子供産ま
は
ると、でも育て方がわからないとか不安も多いと、身近に助けてくれるその親兄弟がいるかというと、 核家族化になりいろいろこうふるさとから離れて、あちこちこう生活するパターンも増えてますし、まあ旦那さんが男性が忙しくてなかなか手伝えない、頼りにしたい親は離れてると、まあ結果としてそのお母さん一人が抱え込んでいろいろこう鬱になったりとか非常に不安な思いに苛まれると、で自らの体はまだ出産の後で癒えていないということで、まあこの出産直後の4ヶ月っていうのを安心して赤ちゃんを育てることができる、そしてその育て方について自信を持っていくと、でその過程においてその助産師さんがあるいは助産院が、あるいはあのその保健所保健師さんだとかっていう活躍の場があるんですよね。でここをしっかりケアすることが、まあ、ゆくゆく2人目3人目っていうふうにですね、あのつながっていく、そういった意味でも、あの少子化対策としては、まあ、少子化対策というよりは若い方々 その結婚と出産、そして子育ての夢を叶えると、いうことを実現するために、あの一つ有効な手立てかなと思ってるんですよね。
そうですね、
京都でもですね、あの希望出生率は 1.8 ぐらいあるんですよ、でも実際は 1.3 で 0.5 ポイント差があるんですよね、まあ、それいろんなその理由があるんですけども、まあ、産後ケアだけではあの十分 100% ではないですが、まあ、これは大きな手立てかなと。
大きいですね、その部分はね。
でこの産後ケアセンターに対する運営とか、あるいは建設コストを財政的にこう支援したらいいんじゃないかとか、ね、あるいはその社会福祉事業法、まあ、法律にのっとった事業に位置づけすると、例えばあの消費税が免除されるかというですね、いい点もあるんですよね。でも今これがその法定の位置づけがないもんですから、あの他の福祉事業とはあの横並びになってないんですよ。だからそういった意味でも法的な位置づけをしっかり持った、産後ケア事業としての充実策を図っていきたいなというふうに思っているところですね。2人目3人目のお子さんとなると、まあ、お父さんもお母さんも、まあ、特にお母さんは、ね、ウィザンと違って慣れてきはりますから、いろんな意味でこう精神的にも肉体的にも少し、最初の時よりには、あの楽になるケースが多いですから、あの一番大事なのはその一人目のお子さんの時にいかに、
まあ、皆さん不安なくね、
お母さんいたわって、ね、自信を持って、その後の子育てにこう順調にこう入っていけるかということが大事だと思いますね。あの保育所の、ね、待機児童解消もまあ大事なんですが、それと同じぐらい、この産後直後のケア、しっかり充実させていきたいというふうに思います。
まあ、もういいことだと思います
ね。まあ、それ以外にもね、あのいっぱい、少子化対策一丁目一番地で頑張ってます重本守ですが、あの今年一年、まあ、こういったことを皮切りに、しっかりとまた国会での政治活動、地域での政治活動に邁進してまいりたいと思います。
エベスさんで服ももらって
ます。あ、そうですね、ぜひエベスさん行ってください。
じゃあバイバイ。